今朝はフィリピ人への手紙1章27節から30節になります。新約聖書の箇所で第2版では351ページ、第3版では385と書いてありますが、383ページですね。383ページになります。フィリピ人への手紙1章27節から30節をお読みいたします。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。この箇所より今日は信仰と苦しみと題して御言葉を取り出させていただきます。今日の箇所27節に、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさいとあります。でこれは、この手紙はパウロがフィリピの教会に向けて、書いたものですけれども、この言葉は今の私たちにも語られております。一体キリストの福音にふさわしい生活とはどんなことなのか、いろんなことを皆さんは思い浮かべるだろうと思いますが、例えばそのうちの一つに、主が戒めの中で最も大切なものはこうですよと教えてくださったことがあります。それは二つありまして、まずあなたの神を愛しなさいということ、そして二つ目は、そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。この二つのことが戒めの中で最も大切なことなのだと教えてくださりました。ならばキリストの福音にふさわしい生活というのは、この二つの戒めを日々の生活の中で実践していくことなんだろうか。確かにそういうことでしょう。しかし実際はどうでしょうか。主が言われたこと、あなたの神を愛しなさい、それもすべての、あなたの持っているすべての力を持って愛しなさいということ、あなたの隣人を自分を愛するように愛する、その戒めをきちんと守っていると自信を持って私たちは言えるんだろうか。多くの方々は難しい、あるいはいやいつもでなんていうことはできない、いやほとんどできないかもしれないと悩んでいるだろうと思います。そうしますと、パウロは私たちに非常にできそうもない、守ることが難しいような、そういう命令をしたということなんでしょうか。もちろんそんなことはないはずなんです。ではどういうことをパウロは言いたかったのか、今日はそのことを見てまいります。そもそも パウロはどうしてこの27節でキリストの福音にふさわしい生活をしなさいと言ったのか、そう言わなければならない、ある背景があったわけです。そのことを、少し振り返ることで、パウロが何を言いたいのかが分かってくるかと思います。前回も触れましたけれども、このパウロ、ピリピ人への手紙を書いた人はパウロという人ですけれども、そのパウロは今どういう状態であるかということと深く関係しております。パウロは裁判を受けるために囚人という身分で今ローマというところに連れてこられております。そのことがきっかけとなりまして、パウロはそんなことを最初から計画していたわけではないんですけれども、思いがけなくこのローマの人たちの非常に高い身分の人たち、政治的に高い身分の人たちと言っていいと思いますが、そういう人たちと接触する機会が与えられました。なぜパウロが今ローマで裁判にかけられているのか、なぜこのパウロは遠くイスラエル、その首都であるエルサレムからわざわざ囚人としてこのローマまで送られてきたのか、そのことに対してみんな非常に強い関心を持ったわけです。なのでパウロに何度も聞くわけです。お前はどういう、なぜここにいるのか。でパウロはその質問に何度も答えることになるわけです。でその、答えるため、説明するためにはどうしても自分の信仰を語らないわけにはいきませんでした。自分は主イエス・キリストを信じています。その主である方を私は命を懸けて述べ伝えているのですということをあらゆるその人たちに証しすることになりました。パウロはまさかそういうことになるということは予想していなかったので、多分自分でも驚いたと思うんですけれども、この手紙の前半の最初の方で、ピリピの人たちに、自分の今の状態をこう知らせるときにこう書いています。私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになりましたって書いているところがあるんですね。12節にありますけれども、その、これが実はこのことを指しています。自分が囚人になったために福音が思いがけない人たちに伝えられています。さてこのことは実は少なからぬ影響をある人たちに及ぼしました。波風が立ってしまいました。実はローマにずっと住んでいるクリスチャンたちもこの高い身分の人たちにどうやって福音を伝えていいのかということについて、祈りながらいろんな努力をやってきましたけれども、なかなか難しかったんです。ところが、そこへ、いきなりよそからパウロというものがやってきて、簡単にそれをやってしまったわけであります。もちろんそれを見て多くのクリスチャンは喜びましたけれども、しかしその中には、パウロを妬む人たちが出てきました。そして妬むだけではない、パウロに対して厳しい言葉を投げかける人たちが出てきました。これを読んでどうしてそんな風にするんだろうか、別に素直に喜べばいいのにと思うんですけれども、やっぱり人間の心は複雑なんですね。いつの時代でも、パウロの時代でも、そして今の時代でもこういうことが何度も繰り返されていると思います。で、パウロはそのいろんな自分に対していろんなことが起きてきてるっていうことを、ピリピの人たちにはあまりこう、なんていうか、こう心配をかけないように説明してはいるんですけれども、しかしやっぱり本音がところどころにパウロは出てくるわけです。17節のところで、後半のところですが、そういう人たちですけれども、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、 投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのですと、やっぱり大変苦しいんですと、こうポロリとこう、手紙の中で告白しております。やっぱりそれはパウロにとって今一番こう苦しいことの一つになっています。なのでパウロはなおさら思うわけです。ピリピの教会の中で絶対にこんなことを繰り返してほしくない、自分の苦しみはもうこのローマで十分なんだと言いたいと思うんです。それで、そういうことを願いってパウロは27節でキリストの福音にふさわしい生活をしてくださいとお願いしております。まあ、もう少し細かく言えば、どちらが優れているのか、どちらが偉いのかという競争心とか、まあ、何々グループとか、いや、俺は別のグループに属するんだという、そういうグループ対グループの対立ということではなく、純真な動機からではない、いろんな複雑なこの心の中にある苦い思いから出てやるということではなくて、別のところを向いてくださいと言っています。なぜこの競争心が出てくるのか。なぜ自分の方が正しい、お前は間違いだという思いが出てくるのか。結局それをたどっていくならば、人の心の奥底には妬みというものがある。そういう妬みという思いから何かをしようとするのではない。むしろ、キリストの福音にふさわしい生活をしてくださいと進めております。じゃあ一体どうすればいいんでしょうか。具体的に、もう少し具体的に言ってほしいと、まあ、皆さんも感じると思いますが、実はそれが次のところに出てくるんです。今日は読みませんでしたが、2章の3節、ちょっと一つ先ですけれども、2章3節にもう少しパウロは具体的に説明してくれています。そこを読みいたします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。まあ、一言で言えばこういうことなんですね。互いに人を自分よりも優れたものと思う。へりくだりなさい。先ほどは妬みというところからいろんなことを思いが出てきて、こう相手を攻撃したり自分が正しいと言い張ったり、そういうような思いが出てくるとありましたが、その妬みという思いと反対なのが減り下っていくということになります。これがキリストの福音にふさわしい生活 まあ、具体的な表れです。妬みではなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思う。もう皆さんは聖書で、これと似たようなことは何度も聞いてきたと思います。頭ではわかります。そうすべきだということを私たちは頭では納得していきます。しかし、まあ、最初にも申しましたけれども、これが簡単にできるならば誰も苦労しない。できないから大変なんだ。これが私たちの本音であろうと思います。聖書ではもう創世記の最初のところから妬みという思いのことが出てまいります。カインとアベルという人が兄弟がいまして、カインがアベルを殺すんですけれども、その原因は何かというと妬みなんですね。もう人間の心の罪の深いところにあるそのものは何か、いろんなことはあるけれど、結局たどっていけば妬む心が私たちのうちにあって、それが私たちを苦しめているのだと聖書は最初からも指摘しております。まあ、皆さんも分かっていると思います。妬みが自分の中にあって、それをで自分は苦しんでいる。 で、あまりにも苦しいもんですから逃れたいわけです。で、どうやって逃れるかと言いますと、理屈を考え出します。まあ、これはある一つの例であります。極端な例というか分かりやすい例でありますが、しかし皆さんの中にも思い当たる節がある、簡単な例ですけれども、隣の人でもいいですね、近所の人でもいい、知っている人でもいいんですけれども、その人があるとき、高いもの、何でもいいですね、車でも何でも、家でも何でもいいんですけれども、あの人がこんな高いものを買うなんて、なんて贅沢なんだろうという、こう、思いがムラムラムラっと湧くことがあると思います。そういうのを見たり聞いたりしてですね。まあ、言葉ではもちろん言いませんけどね、わあ、素晴らしいですね、よかったですねと、こう一応こう褒めるようなことは言いますが、心の中では、なんでこんなもの、この人たち買えるんだろうかと、こうちょっとこう、ひがむような感情が出てきます。で、そのことを思うと、やっぱり自分でも苦しいわけですから、そのことをなんとか理屈をつけて、こう納得させようとする。どういうふうに納得させるかというと、あの人たちはこんな高いものを買って、もう身分に不相応だ、そんな収入が高くないはずなのにこんなものを買って、きっと後で困るに違いないとかですね、そういうふうに考えるわけですね。今はあんなふうに高いものを買って喜んでいるようだけども、きっと後で困るに違いない、まあ、そうやってその妬みという思いを押し隠していくんです。自分は悪くない、あの人たちは間違った判断をしてああいうことをしているんだと、考えようとするわけです。自分の心の中に妬みがありますということを、指摘されたとしても、おそらく誰でも最初は、いや、そんなもの私にはありませんとかですね、あったとしてもそれは誰だって持てるでしょうと、こう開き直ったりすると思います。自分は悪くない、いや良いとは言わないけどそれほど悪くはない、自分はいつまでも良い人でありたい、悪いのは自分ではない、あの贅沢をしているあの人たちが悪いんだと決めてかかりたい。こうやって実は神様の目から見ますと、私たちはそうやって罪の上に罪を重ねて生きているわけです。一体どうしたらいいんでしょうか。妬むんじゃいけない、へりくだりなさいと言いながら、でもできない、もう心からムラムラムラッと毎日毎日いろんなものを見たり聞いたりするとですね、そういう心がもう湧いてくるわけです。どうしたらいいのか、そのことを考える鍵は、今日の中心になりますけれども、29節にあると思われます。そこを読みいたします。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。言うまでもありませんが、この29節は2つの事柄から出来上がっております。信仰というのと苦しみという、この2つのことが組み合わされています。で、まず1つ目の信仰のことから考えていきますと、私たちはある時キリストに出会いました。そしてそのキリストを私たちの主であると信じ、この方に罪を告白して、救いをいただきました。それまでは自分はどういう生き方をしていたかというと、神などいないと言ってたんですね。あるいはキリスト の聖書の神様ではない、この世の神々、神社、お寺行って先祖を拝み、いろんな神々を拝んでいた、そういう自分でありました。そんな自分がある時、この聖書の神様を私の主であると告白したわけですから、よく考えてみると、これは実に不思議なことであります。自分の能力とか、自分の努力で、 信仰を持ったとは到底言えません。あんな罪を犯してきた、こんな罪人が主を信じることができた。まさにこれは神様からキリストを信じる信仰をいただいたのだというほかありません。だからこの29節の前半のところは素直に納得できます。しかし後半の2つ目、苦しみについてはどうでしょうか。キリストのために苦しみをもあなた方は賜ったのですよって書いてある。信仰をいただくのは嬉しいことでありますが、それと同時に苦しみも一緒についてきたという感じですね。前回もちょっと触れましたけども、そんなこと聞いてませんとかね、今さら驚く方はまさかいないとは思いますけれども、もしかして中にはですね、ああ信じるんじゃなかった、苦しみも一緒に来るんだったらそんな宗教いりませんとかですね、いう方もいるかもしれませんが、でも後悔してももう手遅れであります、皆さんにはキリストのための苦しみももう実は与えられてしまっておりますので、もう残念としか言いようがありませんけれども、でも実は聖書からこんなことは言われなくてもですね、皆さんはもう毎日経験していることですよね。信じたからもう今日から自分はハッピーだ、もう苦しみは何もない、24時間もう全て嬉しいことばかりですという、そういうクリスチャンがいたでしょうか。いないですね。信じたけれども苦しみは次から次にやってきます。これが現実であります。こんな変なことを私言うかもしれませんけども、私牧師の立場ですので、もしかしてですね、こんな苦情が来てもおかしくないはずなんですね。どんな苦情かと言いますと、私は牧師に勧められてクリスチャンになりましたけれども、クリスチャンになったらいいことがあるかと思ったら苦しみばかり増えました。牧師は聖書を通して信じると素晴らしいですよ、ですよ、主の恵みをたくさんいただきますよっていいことばっかり言ったけれども、信じても何も良いことがない、いやそれな良いというよりも悪いことばっかりも続いていく、私はあなたに騙されましたという、そういう苦情ですね。幸いなことにこの10年間そういう苦情は一件もなかったんですけれども、苦しみがやってまいります。その苦しみが重ければ重いほど早く何とか解決してもらいたいと私たちはもがきます。ある時は泣いたり叫んだりすることもあるかもしれません。なぜ神様は私をこんなにも苦しめるのですかと訴えたくなる時もあります。他の人たちは順調な信仰生活を送っているように見える、幸せそうに暮らしているのを見ると、なぜ私だけが苦しむのか、神様に対して何か不公平な感じを抱いたりします。そしてこんな自分はやっぱり教会に行くべきではないのかな、もう教会は幸せな人たちばっかりがいて私のはそんなところにいる場所がないとさえ思う時もあります。苦しみを経験していったのは私たちだけではありません。聖書に登場する多くの信仰者たちも苦しみました。詩編の中にその苦しみの時の叫びっていうのがいろいろ出てまいります。 まあ、その中でも詩編89編46節というところを皆さんの手法の開いて右がアウトラインのところに抜いております。詩編89編は、ダビデかあるいはダビデ の非常に近い人が書いた詩編だと思われますけれども、こういうふうに訴えているんですね。そこを読みいたします。いつまでですか主よ、あなたがどこまでも身を隠し、あなたの憤りが火のように燃えるのは。どういう苦しみの内容であるかははっきりは分かりませんけれども、でもこの人は神様が身を隠してしまったかのように感じたんです。どっかに行ってしまった、もう自分の味方ではない、そして、いや味方どころか自分の敵となって私を懲らしめている、憤りの火が自分に降りかかって自分は神様から苦しめられているんです。一体いつまでこんなことを続けるんですか神様と訴えているんです。皆さんもそういうところを通ったこともあるかもしれません。信仰を持ってもこういうことは、神様がいないかのように、あるいは自分の敵になってしまったかのように感じるときがあります。しかしこの詩編を書いた人は信仰は捨てませんでした。なぜなんでしょうか。神様は私の敵になったかのように感じたとしても、なぜこの人は信仰を捨てなかったのか。それは私たちにも言えることですね。私たちはなぜ苦しみに日々遭うけれども、この神様を信じるという信仰を捨てないんだろうか。もし私たちが出会う日々の苦しみが永遠に続くものですよと聖書に書いていて、まさにその通りだったらもうこれはやってられません。信じる意味は何にもないですね。あるいは私たちの出会うこのいろいろな苦しみが誰も経験したこともない、初めてこの人類が経験するようなそういう苦しみであって、解決の道を誰も知らない、誰もその苦しみを解決することができないというのなら、どうなるでしょうか。やっぱりもう耐えられません。信じるなんて絶対にできません。どこにも希望がないからです。でも私たちは苦しみにあっても信仰を捨てませんでした。それは希望があるからですね。神様が私たちに対して、あなたの苦しみは永遠に続くのではない、あなたの苦しみには絶対に解決の道があるからと励ましてくださるのを信じているから信仰してない、そして実際そのことを日々経験したからしてきたので、聖書の言葉が本当だと分かってきている。なので次の苦しみが来たとしても、かつてあの経験があるから必ず神様は私を救い出してくださると信じることができます。聖書のその箇所の約束は第一コリントの10章13節にあります。これも皆さんも手法のアウトライン下に抜いて書いてありますのでお読みいたします。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。苦しみに出会ったとしても、それは永遠に続くのではありません。苦しみに出会ったとしても、今味わっているこの苦しみは自分一人のものではない。かつて私たちの大先輩たち、信仰者たちも味わった苦しみである。 いや、その中で最も大切な、私たちにとっては最も大切な方が私と同じ苦しみを味わってくださった。なんと私たちの救い主イエス・キリストが今私が経験しているこの苦しみを味わってくださっているのだ。そのことを私たちは信じられるんです。なぜですか？ただ言葉で言われたから信じられるんですか？そうじゃない。言葉で語っただけではなく、実際にその方は自分の体を持ってそのことを示してくださった。主は苦しみの道を通られました。ゴルゴダに向かうその丘に向かう道を、十字架を担ぎながら苦しみながら登っていきました。誰が見たってそれはもう真っ暗闇の絶望の道です。その道の先には十字架があって、そこで死ぬしかないという、そういう苦しみを主は通ったんです。けれどその十字架の上で本当の解決と救いがあるということを主は示してくださいました。だから私たちは今苦しみにあっても信仰を捨てないんです。主が身をもってその解決の道を示してくださったから。苦しみに遭うとき私たちは主を助けてくださいと祈ります。いや、祈るんじゃない、祈らされていくということです。あるいは神様に対して先ほどの詩編のように文句を言いたくなります。怒りをぶつけたくなります。主よ、いつまでですか。でも実はそのことが神様にとってみれば幸いなことなんです。私たちは主に訴えていく、いつまでですかと訴えていくときに、実は神様は私たちのそばにおられるんです。私たちはそうやって神様のそばに近づいていけるんです。もし苦しみがなかったならば、訴えることはないでしょう。祈ることもなくなるでしょう。そしたら神様は遠くなってしまう。苦しみがあるから私たちは神様のそばに行けるんです。だからパウロは信仰と苦しみというのを2つ同時に表す。これは別々のことじゃない。もう、表とコインの表と裏と同じようにくっついて、絶対にこれは離れられない関係にある。先ほど私たちの心の内には妬みとかいろんな良くない思いがあって私たちを苦しめていると言いました。それも実は私たちにとって大きな試練になっています。なんとかその悪い心を捨ててもっと良い清いクリスチャンになりたいと誰もが願っております。清くなるためにはどうしたらいいでしょうか。もっと素晴らしいクリスチャンになるにはどうしたらよいのでしょうかと時々聞かれます。しかし残念ながらというんでしょうか、うまい方法はありません。いや、私は愚かなものですから、他の先生はあるというかもしれませんが、私は手軽なというんでしょうか、簡単な方法はないとしか思えません。ただ一つだけ聖書から今日言えることはあります。自分の中に人を妬む思いがある、良くない思いがある、最初どうしますか。その思いに気がついたとき、先ほど言いました、否定しようとします。向き合いたくありません。自分の中にそんなものがあるなんて、悪いのはあの人、あの人がこんなことをやったら絶対後で困っていくはずだというふうにして、とにかく相手の人が悪くて自分は正しい、そういう理屈を常に考えていきます。なぜか考えるか、苦しみたくないから、逃げたいんです。逃げた方が楽なんです。楽に感じられるからそういうことを心の中で繰り返していく。 あのブツブツブツブツ言ってたんですね。しかし主は私たちに信仰を与えてくださったのと同時に苦しみをも与えてくださったと書いてあります。いつまでも楽な方向に、誰かを責任にして自分は間違っていない、正しいのだ、私は少しばかり良い人間なのだと思い込んでいても、それは解決はないんです。いつまでも逃げていられない、どこかで向き合うしかありません。自分の心の中に良くない思いがある。もちろんそれは簡単なことではありません。それは逃げてきたことに向き合うことですが、これは苦しいことなんです。でも苦しいところに本当の信仰が芽生えていくのだと書いてあるんです。主が苦しみの道を私たちも先によりも先に歩んでくださったということを私たちは聖書から知ってますけれども、それが現実として私にとって具体的にどんなことだのかを経験するのはそれしかない。そんな苦しいところに向き合って何が良いことがあるのかと、もう最初は怒りでいっぱいだと思います。けれども自分の心をよく見ていく、いや見えてきたとき、それにそこから逃げずに向き合い始めていったときに、主がそこにおられるんです。だって先に歩いてくださっているんだから、そこにおられるんです。私たちは別のところに主を探しますけれども、主は実はそういう私たちの醜い心の中に最初からいてくださっているんです。こんなところに主がいてください。こんな醜い汚れた自分のその隠したいと思っていたところに主が降りてへり下ってくださって、私のために一緒に苦しんでくださって、それを知ったときに神様の愛というのが初めて分かってまいります。私のため、こんな汚れた私のために主は苦しんでくださって、私を救うため、私を一番良いところに導くために、あえて主はここまで降りてきてくださっている。それが神様の愛であるということが分かっていきます。そのことを少しずつ経験していくときに、信仰が私たちの中で強められていきます。どうすればもっと信仰深くなるのでしょうか、どうすればもっと素晴らしいクリスチャンになるのでしょうかって、いろんな人たちがいろいろと聞きますけど、結局そういうことなんだと思います。苦しみの中を通されるときに、私たちはまるでその火で精錬される金属のような扱いを受けます。まあ、テレビかなんかで見たことがあると思いますが、あのルツボというその陶器でできた器の中に金属を入れて、それを火で高温まで熱く熱しますと、最初は真っ赤になっていきまして、そのうちだんだん液体になっていくわけですね。そうすると液体になっていきますと、不純物が中に含まれていた不純物が浮き上がって表面に出てくる。そうやって金属は精錬されていく、純粋な金属に変えられていきます。火を通されないと純粋なものにならないんですね。信仰もそれと似たようなものだって聖書に書いてあります。 火で炙られるなんて、これ大変な苦しみでありますけれども、けれど信仰というのはそういうことなんです。私たちがもっと素晴らしい清くなることができるようにと、主はあえて苦しみを通してそういうことをされます。最初は逃げ出したくなるでしょう。抜き合いたくあります。私もそうです。 逃げていく自分を感じる時が何度もあります。しかし主は私たちを愛しておりますので追いかけてきますね。恵みも追いかけてきますが、苦しみも追いかけてくる時があります。それだけ主は私たちを愛しているんです。それだけご自分のところに引き寄せたいと願っているんですよ。今お一人お一人いろんな苦しみを味わっているだろうと思います。実はそこに主の愛があるのだということを覚えて、またこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロは言いました。あなた方はキリストのため、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。まさか苦しみも一緒にいただいていたとはほとんど思ったことがありませんでした。なぜ苦しみを与えてくださるのか、そこにどんな意味があるのか、いや、そんなのは意味はないのだと私たちは否定したくなりますけれども、でもあなたご自身が先立って私たちの罪のゆえに苦しみを味わってくださっている。そのことは頭では知っています。でも自分のこととなると向き合いたくありません。逃げたくなります。でも主が先立ってその苦しみの道を歩んでくださり、そのことに目を留めていったときに、私たちはやっぱりいつまでも逃げていられない。信じて、ここに解決があることを信じて向き合いたいと思います。神様、どうか一人一人のうちに、あなたのその道を示してくださり、あなたがどこに向かわれたか、どこを通っていったのか、私たちにはっきりと見えるようにしてください。私たちもそのあなたの後歩んでいくことができるようにと、どうか励まし導いてくださいますように。そのようにしてどうかあなたの愛をお一人お一人が深く味わっていくことができますように。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。